クリスマスをお迎えするにあたってということで、いろいろなこの時期になりますと降誕にまつわる話が多くなるわけですけれども、私たちがなぜイエス・キリストの誕生を祝うのか。もちろんイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架について死んでくださる、贖ってくださる、そのためにお生まれになった方、私たちの救いのために人となられたお方である、これを喜ぶ、すごく大きな動機だと思います。またそれは覚えなければならないことです。しかしイエス・キリストと私たちの関係というのはただそれだけでしょうか。私たちが死んだ時に、またはイエス様が来られる時に、そのイエス・キリストのが人となって来られて十字架について死なれたということがその時に分かる。それまでイエス・キリストが私たちにとって今死を迎えているわけでもないし、またイエス様が今来られているわけでもない、その今生きている私たちにとってイエス・キリストが人となって来られたってことを信じるってどういうことなんだろうか。その点から私は今夕は共にイエス・キリストのご降誕を祝う理由をその点から考えてみたいと思います。私たちはイエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、そして永遠の命をいただいた、それは私が死ぬ時かイエス様が来られた時かにはっきりする、その時までイエス様のがお生まれになったこと、イエス様がお生まれになったことを喜ぶという理由が、その私の終末か世の終末か、それまで明確にならないとするならば、私たちの今喜びは喜べと言われるから喜ぶことになる。それまではイエス様がもう一度来られることを期待し続けるための喜びになっていく。いや、そうではない、それだけではない、それももちろんそうなんですが、それだけではない。実はイエス様と私と今生きているキリスト者として生きていくために、いや人として生きていくために、イエス・キリストが人となってお生まれになったということが今の私にとって実はとても意味があることなんだということを、このヨハネの福音書の10章の中で見ていくことができるのではないでしょうか。この10章というのは9章の41節最後にこうあります。イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですと話されました。そしてそのすぐ後で10章の一節で、誠に誠にあなた方に告げますと話が続いてまいります。ですからイエス様がこの10章で話されたこの話は9章の続きになっている話であります。9章で私たちはイエス様が生まれつき盲人の人の目を開けられたことを通して、イエス様を神の子キリストとして礼拝する、霊的な目が開かれることについて用いられていく、神の栄光を表したということがここで語られたわけです。じゃあその霊的なその目が開かれるってどういうことなのかということが10章のこの中の話、イエス様のメッセージであります。 その霊的に目が開かれていくっていうことは、どんな関係に私とイエス様との関係がなっていくのか。この9章においては肉体的に身体的に目が見えるようになったというその出来事であります。でもそれよりももっと大切な霊的に目が見えること、その話をイエス様は10章でしていくわけです。その霊的に目が見えるということは、イエス様が言わせるとまずこう言います。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です、とこう語っていきます。つまり羊飼いとこの羊との関係に入れられること、これが実は霊的に目が開かれるということなんだという意味です。当時ですね、このイスラエルの社会では、ここを少し理解しておくともっと分かりやすいので少し説明いたします。羊飼いが羊を牧するという光景、姿はごくありふれています。で、それどんな方法かというと、この町の近くにですね、羊を入れる囲いがあります。そしてそこにこの門番がいます。昼間は餌を食べさせるために外にこの出しますけれども、夕方になりますとこの囲いに羊を入れます。で、そこに門番がおります。その羊飼いのためにこの門番は門を開きます。そして他にもいくつかの羊の群れがこの羊のこの囲いの中に入れられていきます。ですから何人もがこう羊飼いがいて、それぞれ羊飼いの羊がその囲いの中に入れられるわけです。だから A さんという羊飼いの A さんの羊、そして B さんのという羊飼いの B さんの羊っていうのが同じ囲いの中に入れられます。そして朝になりますと羊飼いがやってきて、そして門番が門を開きます。そして羊飼いが声をかけますと、その羊飼いの羊だけが出てきて、そして羊飼いについて行きます。だからその間違えて羊飼いの羊、預かっている羊とは違った羊がついてくることはない。 A さんの責任のあるその羊は A さんの羊だけであって、 B さんの羊飼いのもとにいる羊が A さんの声で出てくることはないという意味です。そうしますと、この他のこの羊飼いの群れもいるんですけれども、その羊飼いについていくのは、その羊飼いが背負うしている羊飼いの手のもとにあるその羊だけがついていきます。なぜそういうことができるのか。羊が羊飼いの声を知っているからっていう意味なんです。ですからいろんな羊が、羊飼いの羊がいたとしても、自分の羊飼い、羊にとって自分を牧してくれる、世話をしてくれる羊飼いの声にだけ反応して出ていくという意味でここで言っています。3節目、門番は彼のために抱き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますと言って出ていく、そのことを話しております。ですからここでイエス様が教えているのは、羊が羊飼いの声を聞き分けるように、この人がイエスの声、人がイエスの声を聞き分けてイエスについていく、そのことが大切だよっていう話であります。どの声が本当に自分を生かすものの声なのかどうかを聞き分けることの大切さを言っています。 聖書の中では本当にこの羊飼いと羊という例えは非常に多く使われます。で特に詩編の有名なのは23編でありますね。主は我が牧者なりと言っています。主がご自身、主ご自身がですね、羊飼いとしてこの表現されて、そしてその羊をこう飼う、そしてその羊飼い、主神様を羊飼いとしている、その羊の平安祝福、そのことが23編では言われます。そしてかといえばこのゼカリア書なんかを見ますと、イスラエルのこの指導者にこの羊飼いが当てられて、その指導者が羊飼いである、その指導者がイスラエルを惑わしている、そのことを叱責しているという記事がエゼキエル書の中に書かれています。ですから羊飼いが羊を養うように民のことを考え、民を愛し、民のために使えるのが良き羊飼いだという話であります。本来イスラエルの指導者はその良き羊飼いのように、その羊である民を養い、守り、励まさなければならないのに、イエス様の時代当時、多くの羊飼いと言われる指導者たちが実は自分の立場や自分の利益や自分の名声を守るためにしか働かれていない。だからイエス様が本当の良き羊飼いとは何なのかということを話していくわけです。ですから霊的に目が開かれるということは、本当の羊飼いの声を聞き分けることができるようになって、そして偽のその羊飼いをの声に従っていかない、惑わされない、そのようなこの関係に気づくこと、それが霊的に目が開かれることなんだとヨハネは伝えていきます。このイエス様がこの十章でそのように言わなければならなかったということは、先ほども言いましたように、多くの羊飼いであるはず、民の羊飼いであるはずのイスラエルの指導者たちは違っていたということであります。彼らは逆にはその守らないどころか、自分の立場を利用して羊を犠牲にして自分の私腹を肥やす、そして羊をますます痩せ衰えさせていったという現実がイエス様の目に映ったわけであります。また彼らはその委ねられている羊をただ単に痩せ細らせていくだけではなくて、散らせてしまうという現実もあったようです。それはどんなことかって、散らせるってどういうことかというと、神様のに対する信頼をやめさせていってしまう、神様に対する信頼ではなくて自分に引きつけようとする。当時の指導者は自分の教え、またはその言い伝え、それに従うようにして自分の弟子を作っていく。その結果どうするかというと、神様のお言葉から離していってしまう。まさに神の民であり、神のお言葉によってまとめられ養われなきゃならないのに、その神様から離していく、まさに散らせてしまうという現状があるわけであります。そこで今度は主なる神ご自身が羊を集めて養うとここで言われたわけであります。そのために良き羊飼いを神様は世に送られた、それが私であるとイエス様ご自分のことを言っているわけです。本当に良き羊飼いであるはずの民の指導者が実は狼であったり強盗であったり盗人であったりという現状があるので、神様はとうとうご自分の息子を良き羊飼いとして送らざるを得なかった それが私ですと言っているわけですから、クリスマスでイエス・キリストがこの地上に人となって来られたということは、ただ単に私たちが死ぬかイエス様を来られるまで私たちとイエス様との関係はそれまではっきりしないんだじゃなくて、まさに今もイエス様は聖霊なる神様を通して私の羊飼いとして私たちを導いておられる、そして私たちを養ってくださっている、そのことをイエス様はこの話の中でメッセージしているわけであります。ですからこの10章においてこの悪い羊飼いのことを先ほども言いましたけど盗人と表現されたわけであります。今イエスはパリサイ人やユダヤ人指導者たちを盗み人と呼びます。彼らは民衆を利用して私腹を先ほど見まして肥やす、または神様から民を盗んでいく、盗んでいくっていうのは散らしていく、神様からその心を離していってしまうと責められたわけであります。しかし彼らはそのことが理解できなかったというんです。そこで7節に行きますが、そこで今度はまたイエス様は私は羊飼いと言ったところから今度は別の表現で言います。そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門ですというふうにご自身を今度は門と例えます。いや、羊飼いと門実は同じことを言っています。でイエス様は私が羊の門と言われていますが、実はこれも羊飼いのことを指していると理解します。なぜならば先ほどのこの羊の囲いとこう違う種類の囲いについて、イメージしておられるからであります。多分にだと思うんですが、この門と言ったのは町のそばにあるその門のある立派な囲いに対して田舎の羊の囲いのことを指して言っているんだろうなと思われます。それはどんなことかと言いますと、そこには門番がいません。田舎のこの飼いの羊の囲いの中には、で羊飼いは羊をその囲いの中に入れるときに門のところで自分の杖をこう横にしましてですね、そしてちょっと低く見て通りにくくするんです。そしてその下をくぐるときに羊飼いはその羊の体を見ます。で怪我をしていないかどうか、トゲが刺さっていないか、茨がないかどうか、そういうのを見て、そしてその囲いの中にいます。そして羊が皆その囲いに入りますと、羊飼いはその門のところで横になって寝るんです。もちろんその門のところにいるってことは羊が敵から守られるためであります。だからイエス様はここで私が羊の門ですとこう言われたわけであります。イメージすると分かりますよね。羊飼いと羊の門ということが同じことを言っている。どちらにしても守るんです。ですから8節でその羊の門とは、私の前に来た者は皆盗人で強盗です、羊は彼らの言うことを聞かなかったのですとこう言っています。イエス様の前に来た者とはじゃあ誰なのか。自分をキリストだと自称する偽キリストであるとある多くの人たちは考えます。もちろんそうだと思います。それだけではなくて、やはりイエスのところに来るのを妨げようとする者も偽であり、そしてこの偽りの羊飼いだと言えます。皆強盗であり、彼らの言うことを羊たちは聞かなかったというふうに言います。でこのことは、このメッセージは この九章において盲人がの目が開けられてイエス様を信じようとしていたのに、ユダヤ人指導者たちはこの目が開けられた盲人に対して反対します。そして脅します。そして信じないようにしたという記事がありますよね。お前は生まれながらにして罪深く生まれておけながら私たちを教えるのかと言って、そしてこの盲人のだった人がイエスをこうあのメシアではないかと受け入れようとしたことに対して反対をしていきます。彼らもやはりイエスの前に来た強盗であり盗人であります。イエスのもとに行くのを自分が信じない、イエスを信じないどころか信じようとして従っていく者さえも邪魔をする、そういったものについてイエス様は強盗であり盗人だと言います。けれどもこの目を開かれた盲人の人は彼の言うことを聞きませんでしたよね。そのことをここでは直接的には話しているわけであります。そうして9節で、私はだから門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りして牧草を見つけます、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけですためです、私が来たのは羊が命を、またそれを豊かに持つためです。イエスを通って入るならば救われ安らかであり、また養われ命を豊かに持ちますよというメッセージです。強盗にもしついていくならば、それは殺され滅ぼされます。そうすると、私たちが今ご降誕を喜び祝おうとしているこのお方は、私たちがこのお方に今ついていくならば、その先は命だよ、まさに私たちを養い育ててくださるお方なんだよ、だからこのお方以外のものに耳を傾けてついていったならば滅びるんですよ、私とイエス様との関係は羊と羊飼いという関係で、今生きていくときに私たち自身を養い育てる、そういうお方として今人となって来られている、だからそれを喜ぶんです。そうすると今私たちがこのイエス・キリストのご降誕を喜ぶというのは、死んだ後だとか再臨の時の問題だけではなくて、今私が生きていくというこの時点において養い育てられる、また養い育ててくださるお方としてイエス様が来られたんだ、だからこのイエス・キリストのご降誕を私たちは心から喜ばざるを得ないではないかというメッセージを私たちはここから受けるのであります。しかもです、このお方は私たちを養い育ててくださる良き羊飼いというだけではなくて、他のイエス様以外のものは盗人であり、そしてただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけなんだ、しかしイエス様のという誠の羊飼いは違うんだと、それだけではない、その違いは何でわかるかというと、それは良い牧者はこの羊のために命を捨てることができる覚悟をしているというのが11節であります。そういう方なんだ。私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます、それで狼は羊を奪いまた散らすのです、それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。 イエス様は羊のことを心にかけてくださり、その心をかけるというのは命をお捨てになるほどに心をかけてくださる、それを厭わない、それを嫌わない、それを拒否しない心のかけ方だというんです。私たちにとって命がけで私たちのことを考えてくださるお方が人となってこられたイエス・キリストなんだ。誰もが私を見捨てたとしてもイエス・キリストは私のために命を懸けてくださる、そういうお方がクリスマスの誕生を、そういうお方の誕生を祝うのがクリスマスだということです。そしてさらに14節の後半でこう言います。また私のものは私を知っています、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です、また私は羊のために私の命を捨てますと、またここで言います。イエスと父なる神が互いに知り、よく知り合っている、知っているように、イエス様とその羊も互いによく理解し合っているというのであります。羊が羊飼いなしには生きられないものであるということをイエス様はよく知っているという意味であります。で、私たちは自分の弱さや足らなさを、そしてまた罪深さを知っていた、知っている上で私のために命を捨ててください、私が何かとっても役に立って立派で良いものだから、イエス様は私のために命がけて私に命を与えてくださっているわけではない、よく私たちのことを知ってた、知った上で命がけで私たちをのために命を捨ててくださる、そのように言っています。ですからいろいろな声の中からイエスの声を聞き分け、イエスについていくと決意し聞き分ける努力をする必要があるわけであります。もし私たちがするとするならば、することが大切だというならば、やはり何が本当に神の声なのか、そうでないのかを聞き分ける、そのことが私たちにとって大切な、実は目的すべき事柄であります。具体的には聖書が何と言っているかを聞くことであります。そして16節でさらに続けています。それは単にユダヤ人、神の民と言われている人たち以外に対してもイエス様は命を捨て、そのためにも来たんだということを16節で言います。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります、私はそれをも導かなければなりません、彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一つの牧者となるのです、とこう言っています。この囲いに属さない他の羊がありますと言います。この囲いに属さない他の羊というのは私たちのこと、つまりユダヤ人以外の異邦人の日本人の私たちのこと、また私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますと言います。今度はイエス様がご自分のこの死と復活について語ります。この捨てるということは捨てなければならないのではなくて自らの意思で捨てている、私たちに命を与えるために自らの決意で命を捨てているんだ。ですからイエス・キリストの十字架の死というのは決して弱さではないということを言っています。仕方がないというのではないということを言っています。イエス様の私たちに対する実は永遠の命を与えようとし、また養うために自分の羊としてその羊を守るために自らの意思で命を捨てたことなんだと言っています。それが18節のこの後半であります。 私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと言っています。イエス様は十字架から降りるつもりであるならば、逃げるつもりであるならば、いくらでも逃げることができました。しかしあえてそうではない。私たちはどんなに自分で死ぬと言ったとしても、私は自分で死んだのではなくて、私たちの命はやはり自分で自分の息を自由にはできない。病で死ぬ、または不慮の事故で死ぬ、それは私たちが死ぬっていう権利を、私たち権威を持っていない。ただ一人自分の意思で死ぬことができるのはイエス・キリストだけだと言います。私たちはどんなにイエス・キリスト以外どんな人間であろうと、私たちは自分にその命を捨てる権威があるわけではない。命が取られたという理解が正しいんでしょうね。ですから私たちは思うんです。思い悩むときに思い起こすべきであります。神様が本当に自分を愛しておられるかどうかわからなくなったときに、はい、思い悩んだときに十字架をかり思い出してほしいのであります。見つめてほしいのであります。神様は私たちが自分の子を世に使わせて十字架につけるとおっしゃった。そして御子ご自身も自分で命を捨てると言われた。私たちはどんなに社会であろうと、そして自分がどんなに取るに足らないものであろうとしても、そう思えたとしても、神様が私たちをねばならない、仕方がなくではなくて、私たちを愛するがゆえに、私たち命を与えるがゆえに、ご自分で決意された、その死であるということを思い出してほしいのであります。また自分の信じていることが本当だろうかという、もし疑う思いが出てきたのならば、思い過ごしかもしれないという思いで悩んだとするならば、イエス・キリストの復活に目を留めてほしいのであります。イエス・キリストは確かに歴史の中でよみがえりました。これは決して否定することのできない出来事であります。ですからイエス様の言われたことは復活を通して決して曲がることのない確かなものであるという証明になっていくわけです。ですから客観的に私たちはこのお方を信頼し、そのこのお方の言葉に耳を傾け、それに従っていくことに間違いがないことを、私たちは復活を通して確信をしていく。そのようにイエス・キリストに対して告白をし、イエスの言葉に、このメッセージに私たちの心はイエスと通して、このメッセージを通してイエスと深く結びついていくはずであります。しかし19節から見ますと、イエス様の説教がもたらした結果がここに出てきます。19節、この言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こったとあります。ユダヤ人たちの間ではずっとイエス様について分裂が起こっていたのですが、ここでまた新たな分裂の原因が出てきたのであります。20節を見ますとこうあります。どんな分裂か、他の者は言った、これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。あ、ごめんなさい。彼らのうちの多くの者が言った、あれは悪霊に疲れて気が狂っている、どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った、これは悪霊に疲れた者の言葉ではない、悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか、という分裂であります。確かにイエス様が単なる人間であれば、ご自分を羊飼いとし、ご自分を羊の門と例え、そして神もよく知っている、神様も私をよく知っていてくれるなどということは まさにイエス様がただ単に人であったならば、これは気が変になったとしか言いようのない言葉でしょう。当時の人たちはそう見たでしょう。しかしイエスの言葉がはただ単にもし道徳的であったり教訓的であったとしたらば、それは全然問題にはならなかったかもしれません。しかしイエス様はの言葉はあまりにもはっきりしていました。私を通して以外に命はないって言ったんです。私を通して以外のものは後でも先でもそれは偽物だって言ったんです。命を奪うものであって命を与えるものではないと言ったんです。これは非常にこの単なる教訓的な道徳的な言葉では済まされないイエス様のメッセージであります。ですからあまりにも過激に当時のユダヤ人と言われた人たちには聞こえたことでしょう。今までユダヤ人たちはと言われる人たちはパリサイ人や律法学者たちの教えに逆らわないで、全ての真理から目と耳を塞いで平穏だ無事だと言っているわけです。そして満足しています。しかしイエス様が来てモーセの教えを真理に基づいて本当に真理を明らかにしたんです。そうしたら問題が起こったんです。当時のパリサイ人や律法学者だと言われる人たちは聖書の真理からだんだん離れていっちゃったんです。言い伝えが中心になっちゃったんです。その言い伝えではなくて決まりではなくて聖書そのものをイエス様が解き明かした時にユダヤ人たちの中に分裂が起こったんです。そうすると今まで一致していると思われていたことは何だったんでしょうか。真理に目を塞いだ時であります。真理に耳を傾けなくさせられていて一致していたんです。そこに真理が入って知らされた時に人々は分裂が起こった。そうすると今までの真理、平和だとか一致って何だったんでしょうか。真理が隠されて平和一致というのはありえないんですよね。それは本当の一致ではない、平和ではない。真理をもって一致と平和があったときにそれは誠の平和であり誠の一致であります。このパリサイ人や律法学者たちというのこの属しているユダヤ人と言われる人たちはその言い伝えモーセの教えの真実から言い伝えで覆ってきてしまいました。真理から離してきてしまいました。だからユダヤ人たちが平和を保つためと称してこの思いつく限りのこの汚名を着せてイエスを退けようとします。そして思いつく限りの汚名というのはこれほどのひどい汚名はありません。何かとこれは悪霊に疲れて、あれは悪霊に疲れて気が狂っている。だからイエスの解き明かす神のお言葉の真理は真理じゃないんだ、悪霊によって汚れた言葉なんだと、イエスをこの恥ずかしめることによって拒否することによって彼らは自分たちの言い伝えを守ろうとします。自分たちの言い伝えを守ることによって自分たちの立場を守ろうとします。真理から目を遠ざけようとしているんです。これが彼らの言う実は一致です。しかしイエスが来た時に神のお言葉の真実が解き明かされた時に彼らの偽りは暴露されていきます。私たちはイエス様を通して与えられている真理に生きない限りその先は滅びでしかないということであります。偽りで一致とか平安というものがある意味で保たれているように見えてもそれは滅びなんですよね。でも私たちは真実が語られ、そしてそこで真実が解き明かされた時にさまざまな 痛みを覚えるかもしれません。罪が指摘され、自分の弱さが指摘され、問題点が指摘されるかもしれません。でもそこには真理に立って真理の声を聞いて従っていくならば、その混乱さや痛みを超えて命がその人たちに与えられるのであります。真理から目をそらすことによる一致や平安はまやかしであります。その結果は命を奪うことであり、苦しめる結果であります。クリスマスとは何かと言いますと、真理によって平和をもたらす方の到来であります。だからまさに私たちがクリスマスをこうお祝いするということは、真理によって一致と平安とを保つ時代が来た、習慣や言い伝えの中で一時的な平安やまたこの一致でごまかされるのではなくて、そして滅びに至るのではなくて、その真理を知らされることによって私たちは本当の平安、一致、それが到来する、そういう新しい時代の幕開け、それがクリスマスだということではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、イエス様の声に聞き従い、他の偽りの声に耳を傾けて従っていくような、愚かな滅びに至る道を選ぶことがありませんように、イエス様が真理をお語りになりました。神のお言葉の真実を解き明かされました。そこから私たちは罪が示され、弱さが示され、足らなさが示されます。でも主よ、あなたの声に聞き従い、私たちのために命を捨ててくださったイエスに信頼したときに、私たちは豊かな牧草に導かれ、永遠の命に至ることができます。主よ、どうぞ私たちに聞き分ける耳をとぞお与えください。神のお言葉に耳を傾け従う、その決意と努力を惜しむことがないように力をお与えください。励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。